さて始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、年明けまして本格的な寒さになってきましたね。
本当に寒いですね。
毎日寒いんですけど、大内さん、そんな寒い冬の一番の楽しみって何ですか？
やっぱりあのバーベキューですね。
バーベキュー、冬もバーベキュー。なるほどなるほど、まあ、冬ならではのね、美味しいものもいっぱいありますからね、
はい、やっぱり鍋料理関係ですね。あ、いいですね。ダッチオーブンを使って作るとうまいんですよこれ、もうビーフシチューとか、
そういうのもバーベキューでできちゃうんですね。
できちゃいます。あの、ダッチオーブンね、ダッチオーブンって言って鉄鍋、これで作るビーフシチューはめちゃくちゃ美味しいですよ。
でしかもまたちょっと外が寒いから、それをお外で食べることによって、なんかもうより温まって美味しく感じそうですね。
あとは最近作ったので大ヒットは、豚肉と豆のトマトソース煮、これ大ヒット。もう家族から大絶賛
それはちょっと私も食べてみたいですね。
本当に美味しい。
で、
冬場はそういったダッチオーブンを使ったバーベキューですね。
なるほど、はい、バーベキューにもいろんな可能性があるということが見えてまいりましたね。さて、ビジネスマンが最強運を引き寄せるための8つの気づきをお届けしております。前回第50回では、自らの心に火をつけられることが最も高いスキルであるを紹介しましたが、今回第51回目は何でしょうか？
はい、強み弱みを考えると絶望が見えてきて、楽しい苦しいで考えると希望が見えてくる。
お、強み弱みは確かにちょっと厳しいものがありますよね。分析があるんでしたっけ？
そうなんですね、はい、あの企業のビジョンや戦略を立案するのに、よくSWOT分析っていう分析手法が使われます。
やれますよね、はい、
これは強み弱み、脅威機会、
はい、
こういった分析手法なんですね、それで分析するんですよ、
はい、
で私も会社を設立してね、
や
っぱりそういったSWOT分析をやるわけですよ、
はいはい、
そうすると昔はね、あの地域密着型でビジネスをやってる時っていうのは、あの強み弱みの対象となるライバル企業、これが明確になるわけですよ、そうすると強みも弱みもある程度見えます。
そうですね、あの会社と比べたら、うちはここが強いぞって、
ただ昨今、もうインターネットとか、ね、もう全国対応じゃないですか。
本当ですよね、
もしくはグローバルなも
う対応、世界が
相手、そうですよね、そうすると弱みしか見えてこないですよね
なかなか難しいですよね。その大企業とかじゃない、日本の地方の企業、
ね、一中小企業で、それもベンチャーが、ね、世の中の他のサービスと比べたところで、もう弱みしかないんですよ。
ですよね、じゃあ全部切り捨てるのかと、そんなことできないですもんね、
弱みと脅威しかない、
人
も絶望しかない。
本当ですよね、
もう絶望ですよ、絶望のどん底に落とされますね、最初SWOT分析をやっていくと、もうして、あ、これではダメだなと思ったんですよ。いや、会社辞める以外ないんだもん。
本当ですね、そういうことなくなっちゃいますからね
でしょ、
はい、
それで、私が考えたのは、じゃあ楽しいか楽しくないか、まあ、楽しい苦しいで考える、ということですね。
なるほど。
あとは儲かるのか儲からないのか、まあ、儲かってるか儲かってないか、
なるほど、
これで今の事業を分析していこうと。
スワット分析じゃなくって、今度その4つの大内分析ですね。
そうなんですよ、これで分析していくと、意外なことも分かったんです。まず、楽しくて儲かるビジネス、これは OK ですよね。
大歓迎ですね、
OK なんで、どういった戦略を打てばいいか、簡単です。広告を打てばいいんです。
あ、そっかそっか、いっぱい広げていくために。
そう、楽しくて儲かるんだもん、広告費払ったってペイできるじゃないですか。
ですよね、
楽しくて儲かるんですもん、伸ばしていっていいでしょ、事業、
ね、
じゃあ次、楽しくて儲からない、
はい、
っていうビジネスありますよね。大概これ多いんだよね。
あ、そうですよね。うん、やってる方は楽しいけど。
多いんですよ、うん。そしてこれは何をすればいいかというと、
はい、
まずは、生産性が上がらないか、
うんうん。
ですから今まで作るのに1日かかってました。
はい、
これをじゃあ半日でできないかどうか、
うんうんうんうん。
それを考えるわけですね。もしくは、
はい、
単価。
はい、
要は今まで1000円で売ってたのを2000円で売れないか。
あ、そっかそっか、うん。
要は付加価値をつけて、はい、もしくは商品をセットにして、
うんうん、
そういうことができないか。
なるほど。
もしくは単価をアップしてもお客さんに高いと思われないような商品説明とか、
うんうん、はい、あー、なるほど、うん、そうやって工夫をすることによって楽しくて儲かるに持っていく。
そうなんですよ、ね、ですからそういったことが戦略になるのね、それが、うんうん、それをみんな広告費をかけちゃうの、そういったビジネスにも。だから儲からないんですよ。だって儲かってないのに広告費かけたらもっと儲からないですよ。
そうですよね、本末転倒ですよね。本末、楽しい事業も続けられなくなっちゃうから、う
ん、
う
まず楽しくて儲かるに上げることなんですね。
なるほどなるほど、うん、
じゃあ次、
はい、
これも多いですよ、
はい、
楽しくないんだけど儲かってる、
これ多分いっぱい皆さん抱えてらっしゃると思うんですけど、
これ多いですよね、
うん、
これはまあ基本まあ儲かってて楽しくないっていうことはクレームが多いっていうことですよ、はい、
そうですよね、
うん、クレームが多いっていうことなんで、うん、じゃあなんでクレームが多いのかっていうことを分析するんですね、
はい、
品質が悪ければ、
うん、
それは品質アップ、
そうですね、まあ自分のせいだから、
うん
うん、
していく戦略を打つあれですね、
うんうんうん、
あとはお客さんの層がどうしても合ってない、
はい、
客室が悪いっていわゆるよね、はい、いう場合はこれはお客様を変える戦略、
はい、
うん、だから今までのターゲット層と別のターゲット層にこの商品は売れないか、
はい、あ、なるほどですね、
うん、そういうふうに変える戦略を打っていくんですね、
なるほど、
でそれで楽しくなるかなんですよ、
うんうんうんうん、
でもうすでに儲かってるんで、
そうですね、
楽しくなるようにした方が絶対いいじゃないですか、
うん、そっか、うん、そうやって持っていくんですね、
そう、品質改善かもしくはターゲット先、
うんうん、
商品の売り先を変える、
うんうん、
シチュエーションを変えていくってことですね、
うんうんうん、ね、変えたらまた楽しくなっちゃうかもしれませんもんね、すでに儲かってるものだから、ね、
話戻りますけど、
はい、
化粧品あるじゃないですか、
はい、
これが男性化粧品にすると単価倍になるんですよ、ないから、
あ、そっかあんまりないから、うん、
男性化粧品のファンデーションなんて売ってないんだもん、
売ってないですね、
でもわ、その区別って誰がわかるのって、
うん、
わかんないじゃないですか、
わかんないです、そう、
わかんないでしょ、
うん、
でも単価2倍だってライバルがいないんですよ、
そっか、そしたらまあその商品をみんな買っていく、うんうんうんうんうんうん、うん、そっか、やっぱそういう工夫が必要なんですね、
うん、そうなんですね、
はい、で最後楽しくなくてもわからないものはまた捨てちゃう、
は
い、
これはもうやめる、
うん、
うん、やってもしょうがないですよ、めんどくさいですから、
本当ですね、
うん、2つ変えていかないといけないんで、
うん、
時間がかかるんですね、
うん、
はい、
1個変えるんだったらね、できますけど、はい、これにしたらすごいなんかいいこと見つかりそうですね、自分の強み弱みでは測れないもの、
そうなんですよ、うん、もうだから強み弱みってもう他者と比べてるじゃないですか、
そうですよね、
うん、じゃあ誰と比べるのになっちゃうんですよ、
うん、
でたとえ強みって言ったところで、
うんうん、
それって本当なの、
そうですよね、
第三者機関が評価したのって、
うん、
あんたが勝手に言ってるだけでしょ、まあその通りですよね、
うん、だってたらそんな評価はしないで、
う
ん、自分の気持ちで評価をしていくと、
う
んうんうん、これからは
第三者機関にやってもらうんだったらいいかもしれないですけど、はい、
うんうんうん、
でもそれでも、
うん、
じゃあどこがターゲットなのってことなんですよ、
そうなんですよね、
うん、
また
これは本当に世界レベルとか日本レベルでトップ企業がね、
うんうん、
やればそれ明確になりますよ、
うん、
地方の中小企業がやったところで誰と比べんのよみたいな
ですね、なのでまずはその物差しを変えてみましょうということで、大内分析、儲かる、はい、儲からない、楽しい、辛い、
はい、
これで皆さんも分析をしてみてはいかがでしょうか。続きまして、最強運を引き寄せるためのアプリの紹介のコーナーです。さて前回はですね、アプリ紹介したものは何でしたっけ。
前回はサイドブックス、は
い、あ、そうだそうだそうだ、うん、電子書籍化をするっていうことですね、
はいはいはい、
今回のご紹介は何をしますか。
はい、今回はドロップボックス、
ドロップボックス、
これ有名ですよね、
有名ですよね、
皆さん使ってますよね、
はい、
これは私は いろいろなドキュメントを、
はい、
あの一旦ドロップボックスに上げておくと、はい、スマホからでも見れるんですよ、
うんうんうんうん、
簡単に、
はい、
このメールで送るとか送らないとかやらなくても、うんうん、ドロップボックスに上げる段階で、
はい、
スマホ、
うん、
もしくはあのパソコン、
はい、
どちらからでも見れると、
まあ便利ですよね。
そうなんです。あと写真とか、うん、スマホで撮った写真を一旦ドロップボックスに上げることによって、うんうん、報告書とかに写真が添付できるわけですね。
そうですね、はい、やっぱこうやってビジネスに活用するっていうのもすごくやっぱり重要なことですよね、
うん、そうですね。
いろんなものに使えるけど、はい、そういうものをしっかりとビジネスに活用していく、
はい、
ビジネスマンならではの、前回もですねやっぱり大内さんならではの使い方が出てきたんですけれども、皆さんもせっかくあるスマホのアプリしっかりと活用してみていただければと思います。ビジネスマンが最強運を引き寄せるための方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由でした。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。